はい、では、お時間になりました。ちゃんとため息入ってくるちゃんと。はい、ということでアジュールサービスパブリックのアクターのお話を大見さんにしていただきたいと思います。じゃあ拍手。
今日はサービスパブリックのアクターの話だけをしたいと。でサービスパブリック自体は結構いろんな機能があって、でまあそれを1回で話すのは厳しいので何回かに分けて話しましょうっていうやつの2回目ですね。で1回目はこの間リライアブルコレクションというのをやりました。で2回目は今回アクターをやって、で次はパーテーションとかクラスターの話をしようかなと思います。でまあステークラスターサービスが全く予定に入ってないので、もしかしたらちょっといじってステートレスなサービスを僕は入れようかな。でもステートレスはあんまり面白くないというか、まあ他でもできることなので話的にはあまり面白くないんですけど、 ASP.NET Core のデプロイとかもできないとアプリケーション的には面白くないというか困るので、そういう話もどこかに入れなきゃなとは思っています。でこれとは別に過去に何回か、サービスパブリックの概要の話を全体を通してこんなものだよっていう話をしていて、でそれは、資料とか動画とかが上がっているのでそっちを見ていただけると、概要は分かるかな。で概要も概要だけで実は1時間ぐらいで話すのは結構厳しいので、ああちょっと話になったんですけど、まあ、そっちを見ていただきたい。で今回はまず、アクターを2番目に持ってきた理由をちょっと先に話させてください。最初にリライアブルコレクションっていう、サービスパブリックの仕組みの話をしました。でなんでこれしたのかっていうと、まあ、簡単に言うとアクターの中で使ってるからですね。でリライアブルコレクション自体は、まあ、リプリケーションされて、まあ、高解像になっていて、あとはデータがディスクに永続化されますと。だからクラスター全体が落ちるようなことがあってもデータはなくならない、まあ、サービスは一旦全部落ちると途切れますけどデータ自体はなくならない。あとこのコレクションはトランザクショナルに処理できる。でこのコレクション自体が、まあ、リードはローカルで完結して書き込みは最初のネットワーク IO で行われるので非常にローレンレイテンシーが小さく実装できると、まあ、こういうものを使ってアクターを実装しているので、アクター自身が非常に可用性が高くてローレイテンシーでなおかつ、まあ、信頼性も高いっていうものになっていますっていうのがちょっとサービスファブリックの中のアクターの特徴ですね。でアクターのプログラミングモデルを使った、フレームワークっていうのは今結構あちこちにあって、有名なものだとアッカとかスカラで書かれるアッカとかがありますけど、ちょっとそこら辺と若干違うのはそこら、このリライアブルコレクションとかそういう仕組みを足まで使っているから。で今回の話の、位置づけというか全体的なサービスパブリックの中の、位置づけというかもうどこら辺なのっていう話をすると、サービスパブリックの中のプログラミングモデルとしてはリライアブルサービスっていうのとリライアブルアクターっていうのとゲストエグゼキュータブルの3つが大きく分けてあるんですね。でこの3つのプログラミングモデルの中の1つがこのアクターっていうやつです。でアクターじゃないとプログラム書けないのっていうとそんなことはなくて、このサービスでも書けるし、そのゲストエグゼキュータブルっていう普通のエグゼですよね、まあ、ノードエグゼとかそういうのを動かすこともできるんで、そういうことも、できます。で、まあ、ここで説明しなくてもいいかもしれないですけど一応言っとくと、このサービスパブリックのプログラミングモデルの中でこのリライアブルアクターとステートフルサービスっていうのが足回りにリライアブルコレクションを使っていて、 状態を保存するっていうことができるプログラミングモデルになっています。で現状だと .NET からしかその API が使えないのでDotNet じゃないとコナクターとかのプログラムが書けないということになっています。と現状です。多分どこかで改善されて他の言語にも公開されるんです。で SDK、 サービスファブリックの SDK 自体は Java 用とかもあります。だけどさっきのリライアブルコレクションのインターフェースがないのでアクターとかは書けないっていう状態になります。じゃあ それでアクターとはじゃあ何なのところからちょっと軽くアクターとは何か。でアクターっていう言葉自体は多分かなりの人が聞いたことがあるんじゃないのかなという気がします。ちょっと聞いてみますか。アクターってことを聞いたことがあるという人は手を挙げてもらいます。なんか情報系のなんか勉強した人はエレスプログラミングの、なんですかね、モデル化の方法としてアクターモデルっていうのを勉強したりしたことがあるかもしれません。で言葉的にはここから来ています。でいろんな特徴とかがあったりとか、まあ、なんか難しいことがいろいろあるみたいなんですが、そういうのはちょっと置いとくと、一応話としてはコードと状態ステートが、まあ、エンカプレーションされたものがあります。これはでアクターはシングルスレッドで完全にアイソレートされたコンポーネントになります。でアクター間はこの非同期なコミュニケーションがされますっていう、まあ、大体こうざっくり言うとこんな感じのものになります。でここに1973とか書いてあるんですけど、非常に昔から結構この業界では昔からあるけどなんとなくメジャーにはなれずに今に至るっていう感じですね。ところがここのところ非常にあちこちで注目されているというか話を聞くようになってきました。でその背景は、まあ、CPU もマルチコアになったしクラウドの時代になって簡単に複数インスタンスも使えるようになりました。なるとこのコンカレンシーな処理に適した環境というのは非常に手軽に手に入るようになりました。そうするとコンカレンシーなプログラミングとか処理っていうのをうまく活かしていろんなことができるんじゃないのっていう話が、まあ、今までできなかったようなこともできるんじゃないよっていうのがまずアイデアとしてあります。でこの、まあ、大体パラレルとかコンカレントとかっていうとあんまりいい簡単にいいことばっかりじゃなくて例えばマルチスレッドとか共有メモリー使ったりとかっていう話になるとなんかレースコンディションがどうのこうのとかロックをしたらどうとかあとはデッドロックがどうのこうのとか、まあ、いろんな問題が発生するわけですよね。で思ったよりも、パフォーマンスが出ないというかプログラム正しいプログラムを書くことが難しいっていう話でせっかくまあコンカレンシーな環境にが手に入るようになってもそれを気軽に使ってプラスに活かせるようなものを作るっていうのは意外と難しいっていうのが今の、まあ、背景にありました。でアクターモデルっていうのがあってアクターモデルはその並行処理に適したアイデアが結構いろいろ入ってるんで、でもそもそもアクターモデルと何なのかっていうとこのコンカレンシー処理をモデル化したどういうモデルにしどういうものとしてコンカレンシーな処理を考えるかっていうモデル化の手法なんですね。でこの考え方を使ってコンカレンシーなプログラムっていうのをまあ簡単に書こうというか分かりやすく書こう生産性高く書こうっていうのがこの背景にあります。まあ、なんとなく多分このアクターのところをオブジェクト思考とかに入れ替えるとメモリーとか CPU がリッチになったけどプログラム書くのが難しいので なかなか生産性上がらないね。オブジェクト思考っていう考え方を使って書くとプログラムが書きやすいよねみたいなのと大体ストーリーを言ってます。あで、そう、最後にこれあのドメイン駆動開発の人かな、この人が書いたアクターモデルとドメイン駆動設計っていうインコキューブの記事があって、これがいい感じのことが書いてあって上と同じようなことが書いてあります。でその人が言うにはドメイン駆動設計とアクターモデルは相性がいいよねとこう最後に書いてありました。で、まあ、私の個人的な感想では、まあそれはそうだよねっていう気がします。あのドメイン駆動設計もオブジェクト思考も基本的にはコンピューターの中っていう世界と、あと人間が対応しなきゃいけないこのリアルな世界っていうのは格差が大きいので、それを何らかのモデルに押し込んでそのモデルの中で解決することによって、まあ、人間が理解することを容易にしようっていう発想だと思うんですね。まあ、モデル化って多分そういうもの で、それの一つの手法がオブジェクト思考でありアクターモデルであり、まあ、ドメイン駆動開発で、どこにフォーカスを当てるかで名前が微妙に違う。オブジェクト思考はプログラムの生産性の改善、再利用性を高める。ドメイン駆動開発はリアルな世界にある問題点をにフォーカスを当てて、それをドメインとすることによってアプリケーションの開発効率を上げる。でアクターモデルはこのコンカレンシーっていうのに注目して、ここにフォーカスを当てて、これをうまくモデル化することによってプログラムの生産性を上げる。でこれ話をずっとしていくと、なんかアクターモデルって名前わざわざ使わなくてもいいんじゃないのっていう話に最後になるんですけど、まあ、アクターモデルで言うと、例えばこのネオさんっていう人がいます。まあ、トリニティさんって人がいます。でそれがあの食べ物屋さんでハン買いました、ね、あと金物屋さんでこれだとハンマー買いましたっていうのはネオさんというアクターがいます。で、食べ物屋さんというアクターがいます。で、ネオさんがパン買いたかったら、パンを買う、10個買うみたいなメッセージを送ります。で、この食べ物屋さん、まあ、パン屋さんなのか、違う、まあ、パン屋さんがこのメッセージを受け取ったら、そのパンを在庫があれば渡しますみたいなのをメッセージ非同期のメッセージベースでやります。でメッセージでしかアクター間の相互作用というのはメッセージのみを許します。直接プロパティ読んだりとかはできなくて、例えば今在庫いくつあるのみたいなメッセージを送るとその在庫数が返ってくるとか、でそれ全部メッセージベースで考えます。でアクター、この場合アクターはこっちの方か、例えばこのハードウェアショップだったらハードウェアショップがハンマーが金槌が5個あってノコギリが10個あるみたいなやつは完全に隠蔽されてて、そのアクターの中にしか情報がなくて、それは外から直接は触れません。メッセージ経由でのみ変更されます。まあ、これがアクターの基本的な発想ですね。こういうふうにモデル化するといいんじゃないのっていう話で、まずアクターはステートを持ちますっていうんですね。でステートっていうのは要するに、例えばこれだと人の名前とか都市とか、あとお店の在庫数とか、あとアマゾン、まあパンがいくつあるかとかハンマーがいくつあるかとか、こういう在庫情報、それぞれの情報はアクターの中に持っていて、で完全にアイソレート、他のアクターとは別のところにある。他のアクターから直接触ることはできません。でアクター間で状態を共有するみたいなこともありません。 こういうふうに考えると例えば変更処理っていうのが簡単になりますねっていうので、まあ、こういう前提を作ります。でアクターにおけるメッセージとは何かというとこのアクターモデルではアクターとアクターの間の相互作用というのはメッセージのみで行われる。非同期メッセージは例えばファンを10個買うっていうメッセージを送ったら今度ファイルのメッセージはファン10個っていうのが返ってくる。これは非同期のメッセージであります。で、多分メールボックスという言い方が一般的だったんですけど、それぞれのアクターはメールボックスがあってそこにメッセージを送ります。で帰りもメールボックスに返ってきます。でこのメッセージは基本的にはメールボックスにだから急に1個ずつこう積まれていきます。でメッセージを送るときにはアクターにはアドレスがあってメッセージはアドレスを指定してそこに送りますっていうのがメッセージ、アクターにおけるメッセージの定義ですね。じゃあアクターはメッセージを受けるとどうなるのっていうとメッセージボックスからメッセージを取り出してで在庫を例えば下げる、10個欲しいって言ったら在庫10から0こう状態を変更するみたいなことをやります。これをこういう処理を行いますっていうのがアクターのまあ、性質で、この辺りからちょっと普通のオブジェクト思考と違うよねっていう話になってくるけど、基本的にメッセージは1個ずつ届きます。バーッと来ても、まあ、1個ずつ届きますというか一旦 Q に入って Q から取り出して処理されるので逐次処理されます。で逐次処理されるので例えば10個欲しい10個欲しい10個欲しいってきても例えば在庫をロックしてで10個取り出して6個をリリースするみたいな処理はこのアクターモデルの概念上は存在しない。実装上は存在するかもしれないけど概念上は存在しないです。でロックの必要がなくなります。1個ずつやるから。でこれによって、まあ、プログラミングが簡単になるわけですね。ロックの競合とか考える必要がなくなる。でまとめるとこんな感じです。読まない、読んでもしょうがないってそのままいきます。で、多分ポイントは、まあ要するにオブジェクト思考でいうオブジェクトなんだけど、呼び出すプロパティとかがなくてメッセージ、まあ、メソッドしかなくてメソッドは非同期しかメソッドしかありませんよみたいなやつに非常に近いですね。で非同期メソッドなんだけどそれは必ず呼び出しはシングルスレッドアパートメントのようで行われますって言った方が分かりやすいのか分かりづらいのか分かんないですけど要するに2つメソッドがあって同時に呼ばれることはない。2つのメソッドがあっても A が呼ばれた後に B が呼ばれる、まあ、A が終わった後に B が呼ばれるっていうのは必ず保証される。この話をもう一つ先に出します。もう一回しますね。で、まあ、基本的にはオブジェクトに非同期メッセージつけると、まあ、アクターになる。でメッセージ以外ではオブジェクトの中触れないです、まあ、要するにオブジェクト思考と非常に似てるってことですね。オブジェクト思考のちょっと制限の多い版、ね、だけどなんでわざわざ違う名前つけたのかとかっていう気もちょっとするけどまあ違う名前つけたのは、対応しようというかこのテクノロジーこの名前がついたオブジェクト思考プログラミングとかアクターモデルとかっていう名前がついてるものが取り組もうとしている課題が違うから別の名前がついてるっていうのはあります。そもそもオブジェクト思考だってオブジェクトとメッセージで継承があるじゃん。オブジェクト思考 の特徴として継承があるじゃんって言うけど継承って結局オブジェクトにメッセージを送った後にそのメッセージが親のオブジェクトに ルーティングされるかどうかとか、デフォルトルートの宣言が継承だよねっていう話があるので、まあ、そもそも同じ発想、まあ、スモールトークだと非常に似てるイメージですよね。なので多分オブジェクト思考に馴染んでいる人たちにはアクターモデルは非常に馴染みやすい、分かりやすくて馴染みやすいのか、制限付きのオブジェクト思考という理解で言ってもらってあんまり問題ない。じゃあそんなアクターがサービスファブリックの中でどういうふうに実装されてますか、まあ、提供されてますかという話をします。でサービスファブリックのアクターっていうのは実はマイクロソフトリサーチのこのオーリンズバーチャルアクターっていうのから来ています。でオーリンズは今ドットネットファウンデーションに寄贈され、もともと MSR のプロジェクトですよね、ドットネットファウンデーションに寄贈されてオープンソースになっています。で GitHub にソースが上がってるんでこれを見るとどんなものだか分かります。これアクターだけの、まあ、アクターにフォーカスしたドットネットで書かれたフレームワークですね。でここから基本的な発想をが来ていて、でサービスファブリック上のアクターはこのオーリンズに比べると、まあ、実装がもっとちゃんとしてるというか、オーリンズだと例えばさっき言ったみたいにステートを保存する仕組みっていうのはインターフェースがあって、そのインターフェースの実装っていうのは例えばブログに保存するとか、あ、Azure ブログですね、あと Azure テーブルに保存するとか、あと何があったっけ、あとファイルシステムに保存するとか、そういういくつかの実装があるだけなんだけど、それだとサービスパブリックでいうリライアブルコレクションのメリットみたいなやつが実装されてないんですよ。なのでリアルなプロダクションに使うにはちょっとこれは結構頑張らなきゃいけないけど、サービスファブリックの方は細かいところの実装リアルなプロダクションに使えるような実装のところまでちゃんとされてると。でサービスファブリックのアクターには、まあ、これ3つに挙げていいか分からないけど、ちょっと、まあ、こういう特徴があります。基本的にスケールするっていうのがデフォルトで、サーバーの数をもう数百とかのサーバーにスケールっていうし、一つのサーバーの中に、まあ、どれぐらいメモリ使うかによってアクターの数がいくつって簡単に言えないんですけど、数多くのアクターをアクティベートすることができます。でステートに関しては、まあ、ステートっていうのはですね、アクターの内部状態をどのように保存するかっていうのはオプションがいくつかあって、でそのオプションを選んで柔軟な対応ができるっていうのと、これだと例えば継続化しないっていうオプションを選ぶとレイテンシー的には一番小さくなる。これでいうこのパーシステッドステートっていうのを選ぶとリライアブルコレクションのリスクの書き込みと同じようになるので、3つのレプリカにリプリケーションされて保存される、まあ、これでもレイテンシー的にはかなり小さいレイテンシー、外部のデータベースとかに書き込みに比べて小さいレイテンシーが実現できる。あとコンカレンシーに関して非常に簡単なモデルを提供する。でサービスファブリックの中ではターンベースコンカレンシーというふうに呼んでいる。多分ゲームのターンと同じで敵のターンがあって自分のターンがあったというか順番にこう回る戦闘シーンがあったんですけど、あれと同じでターンベースのコンカレンシーっていうのを提供している。もうちょっと先で詳しく言います。でもそうは言ってもアクターのこのパターン、アクターモデルの得て増えてっていうのがあって、さっき言ったみたいにアクターは基本的にステートとロジックっていうのを1個の塊にするんで、その塊がいっぱいになるとあんまり意味がないんです。例えば会員制の、まあ、例えばゲームだったら非常に多くの数の人がゲームをしますと、ただそのゲームのプレイヤーがアクターで10万人とかって言ったら10万個のアクターなんで意味があるんですけど、これが例えば コンサートのチケットの販売のサイトで、コンサートのチケットは基本的に、1席1枚しかないんで、席の数が、まあ、席の数がとか1席1枚しか売れないんです。でしかもショップ的には1個です。ショップの中で席1個1個を状態管理しますってことになると、そこに100万人とか10万人来て売れるのは1000枚みたいなやつは、ショップ側をアクターにしてもあんまりメリットないです。ショップ側のアクターは1個になっちゃう。買う人は1万人とか10万人とか、これ買いたい人が来るかもしれないけど、そっちはアクターにしてもショップ側が1個なので、そっちがボトルネックになってあんまりメリットない。あとアクターをまたがったような横断的な処理、まあ、例えば BI とかデータウェアハウスで必要とされるような在庫を、さっきのショップが、まあ、例えば楽天みたいなやつを作る、あのサービス作りますと。でショップごとにアクター用意しました。でアクターはショップのアクターなんで、まあ、それぞれにあのいろんな在庫を持ってます。でショップのアクター全その楽天のショップが、まあ、10万件あるとして、10万件の中の在庫の金額の合計がどうしても必要ですってことになると、横断的に全部何個か足さなきゃいけないんですね。でそういうことをしようと思うとアクターはあんまり便利じゃない。で便利じゃない理由はもうちょっと先に説明します。でサービスファブリックの中ではアクターはクラスター内に分散して配置されます。でアクターの内部状態というのはリライアブルコレクションと、まあ、同じ仕組みのところに保存される。パーテーションを聞かされて、でリプリケーションされて、で配置されます。でドットネットのコードから見るとアクターのインスタンスはアクター型のオブジェクトのインスタンスとして見えます。アクターのモード。で、ちょっとこれ絵がなくて分かりづらいかもしれないですけど、その厳密に言うとサービスファブリックの中のアクターはあのアクターモデルでいうアクターとちょっと違います。でもうちょっとあのプログラミングが簡単にできるようにっていうのにフォーカスされた実装になります。例えば何、例えばどんなふうになっているのっていうと、アクターはの有効期限っていう、まあ、アクターが、まあ、ショップが作られてからそのショップがなくなるまでっていうアクターの有効期限っていうのと、メモリー上の表現の有効期限っていうのは同じじゃないです。で、ショップは全然誰もお客さん来ないショップはディスク上にデータとして、ストレージ上にデータとしてあるだけで、お客さん来た時に初めてそこからインスタンシエートされてアクターの、まあ、メモリー内の表現になるっていう仕組みになる。でアクター ID っていうのがあって、まあ、それ前に言ったアクターごとにアドレスがあって、そのアドレスにメッセージを送りますみたいな話があったんですけど、アクター ID というのがあって、アクター ID にメッセージが来た時にアクターをアクティブ化します。でアクティブ化する時にそのファースタンストレージ上にあるそのアクター ID のアクターの状態、例えば名前、さっきだとパーソンの名前とか在庫の数とかですね、を読み込んでアクターをアクティブ化します。で一定期間未使用なアクティブなアクターっていうのは非アクティブ、つまりメモリー上からは解放されるんです。でストレージ上のみに存在するっていうふうになります。これをもってサービスパブリックというか、まあ、オーリンズもそうですけど、バーチャルアクターっていうふうに呼んでいますね。どうでしょう、ちょっと中途半端なですが、まあ、サービスファブリックのアクターはステートフルとストレートを使います。さっき言ったみたいに内部状態を 持つやつの中にも実は持たないやつというものを作れます。持たないやつを何に使うかっていうのは結構微妙な気がするけど、まあ一応それは作れます。で呼ぶときは基本的にはアクターの ID を指定してサービスパブリックのアプリケーションを指定してプロキシーを作って、でプロキシーからインターフェースが返ってくるんでそいつを普通に呼ぶ。でこんな感じになる。でガベージコレクションって書いてあるのはさっき言ってたその使われないと捨てられますみたいな話。この後もうちょっと細かい話をします。でこのアクターモデルがコンカレンシーをどのように簡単に見せるかっていう話をちょっとしますね。でこの丸いで今までも言った通りアクターのインスタンスっていうのはメッセージが同時に複数個来ても基本的に1個ずつしか処理しないんです。で同時に複数のリクエストを処理することはないんです。必ず順番に処理します。ということはどういうことかというと、この丸1みたいにクライアントがいっぱいあってアクターが1個のアクターに同時にガツってこうアクセスしに行くと、このリクエストがここでシリアライズされて順番に処理されるんで、まあスループットのボトルネックになります。だからこれはあんまり使用例としてよろしくないパターンですね。で2、3、4、例えばクライアントがアクターと1対1に近い関係にある。例えば、まあゲームの中のプレイヤーとか、さっきのパーソンとショップがあってパーソンをアクターにした時、ほとんどのパーソンは1個の例えばウェブブラウザーとかそういうのに紐付けられるので、そこからログインして処理している。はこのパーソンのアクターへのリクエスト、クライアントからのリクエストっていうのはもう1個のブラウザーからしか来ないので、これはこの丸2のケースね。で丸3のケースは多分計算するパターンとか、 なんか集計するパターンでも元データがあって、例えば100万人のデータがあります、まあ ID としてあります。でそれを何らかの処理をしなきゃいけないんだけど、このアクター自体はその何らかの計算する処理、評価するアクターです、評価するカリキュレーションするアクターですってなった時に、このエリアをこのアクターに割り振る、このエリアをこのアクターに割り振る、このエリアをこのアクターに割り振るみたいな感じで1個のクライアントからファンアウトするような形でリクエストを出すみたいなパターンだと、これアクター側が多くなるんでボトルネックになりづらいっていうか、まあ、パフォーマンスは出やすいです。で、さっき言った1個ずつしか処理されませんっていう話をもうちょっと細かく言いますね。まあ、説明します。これはアクターの ID1 っていうのがここに立てます。アクター ID1、この3つの線は同じアクター ID1 の3つの線で、何が違うかというとメソッドが1、メソッド1っていうのがあって、メソッド2っていうのがあって、アクターは中にタイマーを持ってて、そのアクターのタイマーがもう1個で、とあるアクターにメソッド1にリクエストが来たら、そのリクエストの処理中がこの青い太いです。で、アクターに、メソッド2にメッセージが届いたら、そのメッセージの処理中がこの太い線ですね。で、タイマーがのトリガーがかかったら、実際タイマー処理がされるのがこの太い線。で、このサービスファブリックのアクターでは。これをターンと言います。これとメソッド1のターンが来て、メソッド1のターンが終わるとメソッド2のターンが来て、でメソ タイマーのターン、2セット2のターンが終わるとタイマーのターンが、これを持ってターン制っていうんですね。でちょっとこっちの中の説明はざっくり言うと、最初にリクエストがっていうか、リクエストが来ましたと。でメソッド1のターン中にメソッド2のリクエスト、メッセージがここで届きました。ここで届いたけど1のターンが終わってないんで、この分待されますと。っていうのがこの図の趣旨ですね。でこのタイミングでタイマーの、まあ、メッセージが来ました。だけどこのタイミングではメソッド1がまだ実行中です。でメソッドなのでこれを待つんだけど、この後またメソッド2が始まってしまうんで、このターンが終わって初めてタイマーのターンが来ます。でなるほど、まあそういう感じで単性で進んでいきます。で、さっきのコンカレンシーのスコープ、じゃあそういうターンはどういう範囲で、まあ、実行されているのかっていうと、基本的にアクター ID でいうと、これだと青い方のラインがアクター ID1、 赤い方がアクター ID2 で、アクターのインスタンスの中でターン制が実行されている。で別のインスタンスはこの青い太いラインと、ここが赤い太いラインを見ると、別のインスタンスではこう並行して、まあ、同じ時間にターンを実行することができるっていう仕組みになっています。でじゃあこういうふうになってると、例えばターンの実行中に、例えばこれ A なんですよね、 A のインスタクターのターンの実行中に他のアクターにメッセージを送りました。それかまた別のメッセージを送りました。ぐるんと回って自分自身にメッセージがまた返ってきたら、ターン実行中だから待たされるんじゃないの、つまりデッドロックになるんじゃないのっていう話があると思うんですけど、サービスパブリックではそのいう再入モードが2つ用意されてて、ロジカルコールコンテキストないならば再突入を許すっていうものと許さないっていうものと2つあります。でデフォルトは許す。これだと A のアクター ID のものから B にメッセージを送りました。で B はそれを受けて処理している途中に C に送りました。で C からまた A にメッセージを送りますと、この太い赤いラインの時にこのロジカルコールコンテキスト、いえ、この再突入モードがロジカルコールコンテキストになっていればこれで呼べます。ディスラボードでもう許さないよとなっていると C から A 読んだ時にエラーになります。これは、まあ、プログラムでコントロールしなきゃいけないというか、自分でどっちがいいかっていうのを選ばない。デフォルトはロジカルコールコンテキストならば再突入を許すんですね。ちょっとここが多分実際プログラム組んだらめんどくさいと思うから、でなんでこういうことが起きる可能性があるのっていうと、基本的にはこれ参照でいうと循環参照になってるからですね。まあ多分普通に 問題になるやつですね。
これ循環参照になってるとこういう問題が発生する。そこは、きちんとコントロールしてプログラムに組まないといけない。
で、デッドロックしたらどうなるの？
そうですね、デッドロックしたらどうなるのっていうと、基本的にはデッドロックはタイマーで見てて、アクタンのランタイムがタイマーで見てて、どうしても規定の時間内に終わらないねって言ったらタイムアウトでエクセプションを投げるというふうにしてデッドロック解、デッドロックの解消をします。でこれ最初のやつにちょっと取ります。で結局エレベーターの話はどういう話なのかっていうと、小さな要するにアクターがいっぱいある必要ないとパフォーマンス出ないというのは、アクターがいっぱいあればアクターごとにバラバラに平行にコンカレントに処理が動くのでスケールしやすいですよ。スケールします。逆に言うと、アクターが例えば少ない場合、前本来の丸1だとね、そこにリクエストが集中するようなやつはスケールしません。でドキュメントによればアクターの数の目安は1000個らしいです。ちょっとなんで1000個なのかはちょっと分かんないですけど、ドキュメント的には一応目安は1000に書いてました。でアクターをまたがった横断的な処理は苦手っていう話は、結局アクターをまたがって横断的に処理するとロジカルコールコンテキストの範囲がすごい広くなっちゃうんですね。でその間ずっと他のものを止めとかなきゃいけないんで、っていうのはターンが終わらないんで、で事実上ロック時間というか占有時間が長くなって、もうまあパフォーマンスが出づらい。で参加するアクターの数が増えると循環参照とかもコントロールしづらいので、アクターをまたがった横断的な処理みたいなものが大量にあるようなものは苦手です。
じゃあ、さっきガベージコレクションみたいなのがありますが、使わなくなったら解放しますみたいな話があったと思うんですけど、アクターのライフサイクルの話をします。で、基本的にアクターはそのアクター ID に初めてメッセージが送信されたときに自動的にアクティブになります。これはアクターランタイムになってくれます。で規定の時間もアクターのオブジェクトはガベージコレクトされるというのはそのメモリー上から解放されます。でアクターがステートフルであった場合はそのステートの状態というのはアシスタント、永続化されます。で永続化された状態でもう一回そのアクター ID にリクエストが来ると以前の状態に戻ります。新しいアクターのオブジェクトがメモリー上に作られて永続化された情報がそこに復元される。でアクターの寿命的に、アクターのステートっていうのはステートマネージャーっていうのに保管されて、メモリー上のオブジェクトの有効期間っていうのとは別です。メモリー上から消すっていう話とそのパーシスタンスストレージから消すっていう話は別のものになります。でアクター自体が本当にいらなくなったら、前例えばさっきのとショップがもうなくなったっていう話だと、それは、ステートマネージャーにこのアクター ID のものはもう消していいですっていうので、リムーブのメッセージが来ることによって削除することができます。アクターのライフサイクル図なんですけど、横軸が時間で0、1、2、3、4とずっといきます。でガベージコレクションのスキャンのアイドルタイムっていうのがこの場合だと5になってます。デフォルトは1かな、でもこれはとりあえず5になります。で実施スキャン0、5ってやってる。
ていうのは Go ごとにこうポンポンポンと実施スキャンっていうのが来ます。であとタイマーコールバックがこれの場合は設定されてて4、8、4ごとにコールバックが来ます。でこんな状態でこの7の時にアクターのメソッドが呼ばれました。ここでアクティベートされます。でこのオブジェクトはこれで言うとアイドルタイムが10なんで10の間アクセスがないと削除されます。でアクセスがないとってこの例だと14の時にリマインダーのコールバックがリマインダーコールバックというふうに解放したくないものをピン止めしておくためにリマインダーっていう機能があってでリマインダーのコールバックが呼ばれるんでこれは、7、14だからここからアイドルタイムアウトがまたリセットされてその先に流れます。でこれだとこの14から何もアクセスがないと10たった24ここですね24の次ここはアイドルタイムが11になった時にアクターがガベージコレクションで解放する。でこんな感じになる。もう割と単純です。で多分ドットネットのグラガベージコレクションと比べて単純なのは、そのオブジェクト間の参照関係っていうのを保存する必要ないんですよね。ドットネットのガベージコレクションは参照されてるオブジェクトを捨てちゃうわけにいかないので参照関係をこうタグっていかなきゃいけない。でこいつは別にメモリ上から消すだけでなくなるわけじゃないので、まあ、そこは気にせず呼ばれてなければ消すみたいなロジックでいけます。でなんかこれを見ててうんって思ったのはこのタイマーコールバックはアイドルタイムをリセットしないっていうのがちょっとあれですね、そのなんていうか落とし穴というかタイマーコールバックがかかるから解放されないだろうと思うと解放されます。それ解放されないようにしたかったらリマインダーコールバックを使いましょう。で、この次いきますか。まあライフサイクル的にはアクターは、まあ、全く存在しないかもしくはインアクティブされた状態になっています。そこにメッセージが来たらアクティブなアクターになります。でアクティブなアクターはアクセスされない時間が規定時間が過ぎるとアイドルタイムを超えた場合は GC されてインアクティブに戻ります。でインアクティブなアクターに delete async っていうメソッドがあってこれを呼ぶと完全に削除され、まあ、永続化ストレージからも削除されてアクターはなくなります。でもし生きているアクターに delete async を送ると一旦そのアクティブなアクターを保持しているテーブルがあってそこから外されてでインアクティブな状態にされてでインアクティブな状態になってから削除されます。完全に削除されますっていう感じで、まあ、割と簡単かな。多分ドットネットのオブジェクトの管理のライフサイクルとかに比べると面倒くさくない気がしますね。で例えばインアクティブになった瞬間にイベントがあって、なんかメソッドでフックしたりとかアクティブになった瞬間にイベントがあってメソッドでフックしたりとかっていうこともできます。でステートマネージメントってアクターのステートをどうやってマネージメントするのっていうのもオプションがいくつかあるんでそれの説明を軽く。アクタのステート管理は今までパーススタンプ永続化される永続化されると言ってましたけど実は3種類の永続化オプションがあります。パーシストステートとあと揮発性の
ブラッタイルスティック、
あとノンパーシステントステイト、これ3種類あります。でパーシテントステイトは簡単に言うとリライアブルコレクションに保存されるんですね。でリライアブルコレクションに保存されるとそれはレプリカにも保存される。でレプリカに保存される例えばノード障害とかでノードが本当に物理的にいなくなりました、それはセカンダリーの、まあ、プライマリーノードが落ちたときはセカンダリーノードがプライマリーに昇格する、セカンダリーノードが落ちたときには別のノードが割り当てられたりとしてセカンダリーノードがの複製が取られる。でもし例えばデータセンターの電源障害とかで全部バーンと落ちましたってなっても、まあ、ファーストステートの場合はディスク上にデータがあるので次にクラスターを起動したらデータは戻ってきます。で2つ目、これ揮発性のステートって言ってるやつは基本的にステートはメモリー上に保持されます。これ一番レイテンシーが、あ、一番というかこれレイテンシー少なくですね、一番目に比べると。でその代わりノード障害とかアクタ障害とかがあるとまあ失われる場合があります。まあ失われる場合というのは基本的にはレプリカにはコピーされるのでレプリカ全部落ちなきゃ失われないんだけど、まあ、若干解放あ信頼性が落ちます。あと全くレプリカにもコピーしないステートっていうのもあります。これ一時的なデータ置き場にはいいんじゃないかなと思いますけど、あのノードが落ちるとデータが失われる。ちょっとこれだけステートマネージャーは、まあ、使うとあのさっきのステートっていうのはのアクターのステートはこんな感じで使います。ステートマネージャー経由でディクショナリーにアクセスするようにしてゲットアンドステートエーシンクとか呼んだりとかですね。あとセットステートエーシンクみたいなのを呼んで、で値を呼び出したり書き込んだりします。もう本当にリライアブルコレクションと思ってます。で若干そのどういうふうなさっきの、ステートの永続化モードをこれ属性で指定するんですけど、これを変更した時にどうなるのみたいなやつは若干 の注意点なんですけど、まあ、こんな感じになります。ちょっとこれは後でスライドを見てください。ビジュアルスタジオの中で自動生成されるやつが邪魔だなとかそういう話です。でこんな感じでアクターの話は終わります。アクターは基本的にはオブジェクトと同じなんだけど、あの一部制限があるし永続化されるので挙動がちょっと違うところがありますっていうのが、まあ、アクターの概要ですね。でアクターを使うとあのロックで履いた制御みたいなことが必要なくなるので用途的にぴったりはまるんだったらプログラムが簡単にできますっていうのがアクターの概要です。以上で、
ね、はい、本当にありがとうございました。なんで後ろで笑ってたかっていうとずっと私はこれを出してたからなんですね。あんた見てなかったでしょ。これ
見てなかった。
もう時間です、もう時間過ぎてますって出しててもまだ喋ってる人がいて本当すいません。ということで、次セッションですね。